いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもん、本日の担当は町づくり委員会の江坂です。どうぞよろしくお願いします。まだまだ寒い日が続きますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は先日北の天満宮に梅を見に行って、少し早い春の訪れを感じてきました。日本では昔からお花見とか、紅葉を楽しむことで季節の移ろいを感じていると思いますが、皆さんは何に春の訪れを感じておられるでしょうか。京都人町出会いもん3月は住み継ぐというキーワードをテーマにお届けしています。本日は京都市の空き家対策についてゲストの方にお話をお聞きします。また後半の教えて建築士さんのコーナーでは家のリフォームについてお送りしますので、最後までお楽しみください。
出会いもん。
はい、それではただいま参上のコーナーです。本日は京都市都市計画局住宅政策課企画係長の上原智子さんにお越しいただきました。上原さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
上原さんはもうこの番組ではおなじみで、ラジオのメンバーでもありますし、建築士会では私と同じ町づくり委員会のメンバーでもあるんで、ただ今日は京都市の職員という立場 で、空き家問題についてお話しいただきたいと思います。それでは早速なんですが、最近新聞なんかでもよく取り上げられている、話題というか問題になっていると思うんですが、京都市の空き家についてなんですが、京都市内のこの空き家の実態についてまずお話しいただけますか。
そうですね、京都市の、中で住宅の数が、78万戸あるんですけれども、そのうちの11万戸が空き家なんです。そうですね、率にして 14% ですので、7軒に1軒が空き家ということですね。
すごい数ですね。
そうですね、そうやって聞いてもらったらちょっと実感湧くかなと思うんですけど、この調査が、5年に一度行われる調査の結果でして、平成15年の調査時点から比べても数も率もずっと上がってるんですよ。
全国的に見てもやっぱり京都は高い、ということなんですかね。
よそと比べて特別っていうわけではないんですけど、どんどん上がっていってるっていう状況が続いてますね。
だからまたほんで地域によってやっぱり、東山区がちょっとね、
そうなんですよ。
地区によって違うみたいですね。
そうですね、東山区は 20% ですので、5軒に1軒が空き家ということですね。
そうですか。その原因っていうんですかね、なぜ空き家が増えているのかっていうことはどういうふうにお考えですか。
そうですね、詳しい内容については来週、京都女子大学の井上先生にご出演いただきますので、井上先生の調査で明らかになってるんですけども、例えば、持ってる人が知らない人が入ってきて、近所に迷惑かけたらかなんなとか、使う空き家にしてたままでは具合悪いって言ってもどうしたらいいかわからないとか、倉庫として使ってるんやしかまへんやんかというようなこととか、まちづくりセンターが京町屋のまちづくり調査をしたんですけども、その中でも改修費の費用の負担ができひんしとか、そこでも安心して貸せる人が見当たらへんから、そのままにしてるっていう意見が多かったみたいですね。
私も何度かその町屋調査の方は参加させてもらったんですけど、やっぱりその路地奥なんかはやっぱり人通りもないんでね、知らない間にこう空き家になってるということが多いみたいですね。
そうですね、
それでは京都市のとして、そのなぜ空き家にこう取り組んでおられるのかっていうのはいかがですか。
よく言われるんですけども、はい、住宅ってまあ個人のもんですし、はい、なんでそれに行政が口出しするんやとか、
そうですね、まあ、
そう、その好きに使う、まあ、空き家にしても何にでも人の勝手やん、はい、というようなことも言われるんですけれども、はい、まあ、空き家が増えるとどんなことが起こるかっていうのをちょっとご想像いただきたいんですけども、はい、例えば町に活気がなくなってきたりとか、はい、でまあ町内の担い手が少なくなってで、その町内の自治活動がまあ維持しにくくなるということもありますし、はい、でまあ、もっと危険なことでいうと空き巣とか放火の的になってしまったりとか、はいはい、でまあ、物騒な町になってしまいますよね、はい、でそれから、まあ、家そのもので言いますと住まへん家はもうすごく傷むのが早いので、はい、でそれがもうずっと放っておいたら、まあ、最近危険家屋って言ってすごく新聞にもよく取り出されてると思うんですけども、はい、もう瓦が落ちてきたりとか壁が落ちてきたりとかって言ってもほんまに周辺に危険が及ぶっていうようなことも考えられますね、
はいはい、まあ、その一つの家だけの話じゃなくて地域全体の問題になってくるということですね。
そうですね、はい、
まあ、防犯防災、はい、まあね、それから安全とかね、はい、もうそういうことが全て関わってくるということなんですね。
そうですね、はい、でもうちょっと大きい話で言うと、まあ、これから人口がずっと減っていくっていう時代に、はい、こうどんどんどんどんまだ新しい住宅を作って、はい、でそれをまあ、古いものを使わんと放っとくっていうのも、はい、まあ、建築に関するエネルギーがすごく たくさんいるっていうことですし、はい、でまあ、そうでなくて今あるものを大切に使っていこうっていうのを京都市が進めてることなんです。
でまあ、具体的に京都市は空き家をどのようにしようと思っておられるんですかね。
そうですね、22年の3月に京都市でその住宅マスタープランといって、はい、まあ、住宅をこれからどういうふうに、はい、取り組む住宅に関することを どういうふうに取り組むかっていうのを定めたんですけども、はい、まあ、その中で、まあ、京都らしい住まい方を引き継いでいくっていう目標を立ててるんです、
はい、
で、まあ、もともと京都っていうと、まあ、京町家に代表されるように、はい、いいものを作ってちゃんと手入れして、はい、その家の人次の代に引き継いだりとか、はい、まあ、借家としていろんな人が入っていくっていう、はい、今月のテーマのその住み継ぐっていうのをずっと続けてきたので、はい、空き家にしとくんじゃなくって次に新しい人どんどん入ってきてもらって、はい、使えるものは長く使っていきましょうっていうのを進めていこうと思ってるんです。
まあ、ずっとこうスクラップ&ビルドっていうのは続けてきましたけど、
そうそう、
まあ、やっぱり、
ね、
まあ、ここへ来てやっぱりそれではもうやっていけないというような形なんですかね。
そうですね、
はい、そうしましたら、まあ、具体的にどのようなことを、うん、を行っているのかちょっとお話しいただけますか。
はい、地域連携型空き家流通促進事業っていうのを平成22年度から始めてるんです、
はい、
でちょっと漢字ばっかり
そうですね、
何をやってるか分かりにくいんですけど、
噛み砕いてお話いただけますか。
す、ね、はい、よく、全国で空き家バンクっていうのに取り組んでおられる方がところが、はい、多いと思うんですけれども、
はい、
まあ、京都市の場合その地域連携型っていうのがミソやと思ってるんです、
はい、
でその空き家バンクでよく言われてるのが、はい、まあ、まあ、過疎地域とか農村部とかでも、はい、住みたいっていう人はなんぼでもこう出てきはるんですけども、
はい、
その使ってもらうため の空き家が出てこないっていうのをよう言わはるんですよ、はいはい、で、まあ、そういうのがでうまいことなかなか回ってるところが少なくって、はい、でそこに目をつけて先ほどの話のように、まあ、地域の問題として空き家を捉えてもらって、はいはい、で地域でどんどんこう使ってもらうっていうのを盛り上げてもらうっていうのが、はあ、まあ、今回の事業の特徴ですね。
その出てこないっていうのは空き家がないっていうことではなくて、
ではなくて、そうです、
その持ち主の方が、まあ、うん、どこに行っていていいのかわからないとか、あ、まあ、そうですね、そういうソフト面なんですかね。
そうですね、はい、まあ、貸したら帰ってきん日のちゃうやろかとか、その安心して貸せる人がそんなそうそう見つかるやろかとかっていう心配事があって貸さはらへんっていうケースが多いのと、はい、そうですね、はい、あとは、まあ、お金の面ですね。
あ、そうですか、まあ、ただやっぱり行政だけではなかなかそれもこうなかなかスムーズには動かないと思うんですけど、
そうですね、はい、はい、で一つその相談先がわからないとか、その不動産屋さんです、はい、ちょっと知り合いって言うてもなかなか、
ね、いきなり知らないところに行くというのはちょっと不安ですね。
そうですね、
まあ、なんか一旦貸してしまうと、
はい、
もうあとなかなか帰ってこないんじゃないかとかね、そういう不安もあるかもしれないですしね。
そうですね、で、まあ、行政だけじゃなくて不動産屋さんとか建築の専門家に入ってもらって、
はい、
まずは地域の中で 空き家持ってて、空き家のままにしとくんと違って、町のためにも新しい人入ってきてもらうためにうまいこと使うことはどうやとか、
はい、
その相談してみたらどうえっていう声かけを、
はい、
あの盛り上げていってもらうというのを始めてるんです、
はい、
で、それであもう そしたらちょっとうちも使ってみようかなって言ってくれはった時に、はい、建築屋さんとか不動産屋さんがきちんと相談に乗るというシステムを目指してます。
あ、そうですか。まあ、その地域にね、うん、あのコーディネーターのような方がおられて、うん、はい、またこう仲介してくれるような方がおられるとまたね、うん、違ってくると思うんですけどね。
そうですね、
はい、
直になかなか建築屋さんも不動産屋さんも知らはりませんしね。
そうですね、はい、うん、でまああのもう現在こう具体的にあのどこかでそういった取り組みは進められたりしているんですか、
う
ん、はい、
そうですね、今年度は東山区の六原学区と上京区の春日学区でその自治連の皆さんとあの協力して取り組みを進めてるんです、
はいはい、
であのプロ の, あの不動産屋さんとか建築屋さんも、
はい、
そしたら使ってみようかなっていう方がいらっしゃった時に、
はい、
お宅の家はちょっとあのここら辺が傷んでるので、
はい、
何歩ぐらいかけて直して、そしたらあの賃貸やったら何歩ぐらいで貸せるよとか。
あ、具体的に、
はい、そういうで回収費用が必要だったとしてもあの何ヶ月分の、
はい、
賃料があのずっとこう積み重ねたら、はい、何年分ぐらいでそのあの修繕費も回収できますよっていうアドバイスとか、はい、具体的にしてもらって、
はい、
そうしたらまたちょっと もう一歩先に考えてみようかなっていうふうなことにつながってます、ね、
あ、そうですか、うん、あの実際に、まあ、空き家の先パーセンテージをお伺いしたんですが、
はいはい、
まあ、やっぱりそれが口でちょっと危険な状態になってるっていうものの数は結構多いんですかね。
そうですね、実数はあのなかなか出てこないんですけども、はい、あの通報があるんですね、まあ、はいはい、でその通報の件数とかも、はい、あのだんだん多くなってきてる。
そうですね、空き家ですから、はい、調査するわけにもいかないというような部分もありますしね。
はい、
そうですか、うん、そうしましたら、うん、まあ、これからのこう、取り組みについてお話しいただけたらと思うんですが、
はい、あのまず、地域自体もあの新しい人に、安心して入ってきてもらいたい、まあ、どんな人が入ってくるかっていうのはあの心配やっていうこともありますので、
はい、
地域ごとでうちの地域はこんな歴史とか行事があって、
はい、
こんな人に入ってきてもらいたいんやっていうのをまとめてもらってるので、
はい、
でそういう活動も合わせて進めていただいてますね。
あ、そうですか、はい、まあ、具体的に先ほどあの東山区という話が出ましたけど、
はいはい、
あのやっぱりこの地域的なこう偏りっていうのはあるんですか、うん、どのあたりがっていうのはあるんですか。
やっぱり東山区は本当にあのよそと比べたらものすごく、
あ、そうですか、
空き家率は 20% で、ね、だいぶ高いですし、ですほんで、西京区とかは 10% 切ってたと思いますね。
あの、やっぱり昔からの町で、あ、
はい、
あの古くから住んでおられる、うん、やっぱり町屋なんかが多いんですか、
は
い、
そうですね、うん、もう六原学区も春日学区も丁寧にこう住民の皆さんが、
はい、
うちの町内でどんだけどこに空き家があるやろうっていうのを調べてくれてはるんですけども、でやっぱ町屋も多いですね。
あ、そうですか、
はい、あのそれ以降の在来のもあるんですけども、はい、うん、あの町屋の傾向が結構、町屋の空き家が多い傾向は両方共通してますね。
あの、まあ、持ち主の方が、はい、まあ、近くに住んでおられるっていう場合もあると思うんですけども、
ね、は
い、ちょっとわからないようなっていうこともあるんですかね。
そうですね、はい、あの次の週にその司法書士の石田先生にお話しいただくと思うんですけども、
はい、
その相続がうまいこと言ってなくって、
はい、
もう先代のママの名前でもう兄弟もたくさん いはるんやけどもとか、もう孫の代になってしもて、
はい、
空き家使う言うてもどこに話しに行ったらいいかわからんとか、町内の人がそういう状態になってるようなもの
も。あ、そうですか、まあ、だからそういった建築とか町だけの話じゃなくて、はいはい、まあ、そういう相続の問題とかいろいろな問題が関わってるんですね、
は
い、
そうですね、はい、
まあ、ほんで京都市の方としていろいろ相談の窓口なんかも設けておられるとお聞きしたんですが、
そうですね、はい、あのまあ、地域に入ってそういう活動を進めるっていうのと、あと、まあ、あの今こういう放送を聞いていただいている方の中にもそうしたらちょっと考えてみようかなって思われた方に、
はい、
京都市 の, あの住まい体験館ってやっ でやってます住まいよろず相談っていうのもありますし、はい、そちらでしたら不動産の専門の方とかに、
はい、
相談乗っていただけるようになってます。でそちら、まあ、電話番号が、693-5131 です。
あ、そうですか、はいはい、
で京町屋の場合は、はい、京都市景観まちづくりセンターの京町屋なんでも相談というのがありまして、
はい、
でこれも、まあ、あの専門家の方に相談乗っていただけますし、はい、電話が354-8701番にまずお電話いただけたらと思います。
あ、そうですか、はい、そうしましたらちょっとあれなんですけど、
はい、
こういった空き家の問題っていうのはもう結構前から続いてるんですか、はい、なんか最近急にクローズアップされたように思いますけど、
は
い、
そうですね、はい、けど東山区ではもう、はい、だんだんやっぱ空き家が深刻なってきたなって言うて、
はい、
平成17年とか18年から、
はい、
区役所とか地元の皆さんと一緒にこれからどういうふうに進めていこうかとか調査とかそれずっと続けてこられてます。5、6
年前っていうことですか
ね。そうですね、はい、
まあ、やっぱり人口が減少してるし、あ、まあ、子供が少ないんで、うん、やっぱりね、うん、でまた空き家じゃなくても高齢の方だけで住まわれてるっていう場合もね、うん、なかなか、
は
い、最近はそうやって近所で声掛けするとかそういうこともないでしょうし、さまざまな問題があると思いますね。
そうですね、はい、東山区は一人暮らしのお年寄りの方も多いというお話でして、
はい、
六原学区に600人って言ってはった
か。あ、そうですか。もう平均年齢ももうすごく高い。
あ、そうです。東山区は、うん、
あ、そうですか。
平均年齢も高いですね。
まあ、やっぱりもともと職人の方とか、
うんうん、はい、
ね、ご商売されてる方とかも多いんですかね、
は
い、
そうですね、焼き物もここら辺でようやってありますし、
はい、そうですか、
はい、
私も昨年伏見工業高校に、はい、まあ、ちょっとまちづくり学習というので行って、
はい、
伏見の稲荷学区っていうところの調査をしたんですけど、
はい、
そこもやっぱり何ですかね、防犯マップ防災マップっていうのを作るっていうことになったんですけど、はい、なかなか高齢化が進んでるんで、
はい、
皆さんそのどこで誰がいるとかいうのを、ね、把握されてないっていうのがあって、まあ、要するにこうネットワークが全然できてないっていうような、ね、不安を持たれてたんですけどね。
そうですね、ロコハラも春日もマップ作りは前から進めてはりまして、
はい、
まあ、危険な場所っていうのを、
はい、
把握してはるのとで、まあ、合わせてそれにこう空き家の情報も、把握していかはったらっていうこともお話出てますね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、これからまあ継続してずっとその、この空き家の対策を続けられていくということで、はい、まあ、我々建築士とか、はい、まあ、あるいはその司法書士とか、はい、いろいろな方、まあ、そしてもちろん地域の、はい、住民の方が一緒になってね、
はい、
まあ、この問題に取り組んでいかれると思うんですけど、
はい、
はい、まあ、そしたらまた最後にちょっとお話しさせていただきたいと思います、
はいはい、ありがとうございます、
はい、それではここで一曲お聴きください、セプテート・ティピコ・アバネーロでエレーナ・ラ・クンバンチェーラーです。
京都ひと町出会いもん、
はい、続きまして教えて建築士さんのコーナーです、1月から住宅のリフォームについてお送りしていますが、今回は住宅の建築についてお送りします。増築っていうのは皆さんご存知だと思うんですが、建築という聞き慣れない言葉についてお話しいただきます。建築士の山本正三さんと案内役の下村逸子さんでお送りします。
では身の丈サイズという言葉でちょっとね今回キーワードにしたいと思うんですが、はい、まあ、増築したり直したりいろいろお話伺ってきたんですが、まあ、そもそも家が広すぎて困っている場合っていうのが、うん、贅沢な話ですが、はいはい、あった場合これはどうしたらいいんでしょうか、は
い、いや結構ありますよね、
はい、
っていうのは、まあ、子どもさんが、まあ、まず減ってきてます、
はい、
でまあ、とにかくに同居される人数がお年寄りと同居っていうのが減ってますから、
うん、
まあ、自然に家が広すぎるっていうケースは結構あるんですよね。
そうか、みんなが独立してどんどん出ていってしまった後の家、はい、
そうです、
ありますね、
だから昔の家をそのまま住んでるとやっぱどうしてもそれが広すぎるっていうケースは本当にたくさんあると思います、
うんうん、
はい、だから、まあ、本当は、まあ、家はゆったりとこう 大きい方がいいっていうのは皆さん思いますけども、まあ、もうちょっと小さくてもええんかもしれませんねということなんですね、
うん、
はい、でだからその身の丈に合った、ものっていうのがね、身の丈、はい、身の丈ですよね、うん、合ったものがまあ維持していく上でも一番割といいような感じがします、
はい
はい、でということでね、まあ、あんまり皆さん考えられないんですけれども、減築ということもあるんですよ。
減築って減らすんでしょ、
はい、
これまたなんかちょっともったいない
という
ふうに思いますけどね。
なんかこう、まあ、自分の持ってる資産をね、まあ、保管してしまうような、ような気がするんですが、まあ、ちょっとな具体的にちょっとお話をさせていただきましたら、あの、まあ、ご両親がパタパタっと亡くなられて、あのたまたま、まあ、外で住んでおられた若いご夫婦なんですけれども、あのその実家の家を住むということになったんですね。で、まあ、その古いお家なんで、まあ、古いというのもそんな町屋というレベルじゃなくてごく普通のお家なんですが、
はい、
ちょっと広すぎるということで相談があって、でその減築というのをやりました、
はいはい、
で具体的にはまず玄関にちょっと小さな部屋があったんですが、その部屋をなくして玄関周りをちょっと整えたと、
はい、
それから奥の方に、まあ、二間続きの和室っていうのがあったんですね。で、まあ、本当はそれはそれでいいんですが、うん、そのうちの一つの部屋を、まあ、なくしたということで、まあ、1階部分の面積が4分の1ぐらい減りました、
まあ、広すぎたとはいえそれでなんか本当にいいのかなって思うんですけど、
なんかいいことがあるんでしょうかということですよね、まあ、結構僕はあると思うんですね。あの一つはその玄関周りのところなんかはあの道路沿いにこう割と迫って立ってたんですよね。
あ、よく昔のうちありますよね。
あの敷地はそんなに狭くないんですけれども、結構頑張っていっぱい建ててはったんですよ。それがなくなったということで道路からのその見え方が随分変わりました、
うん、
あのこうちょっとそそり立ってるような感じがなくなった、
はい、
ということです。で和室の方は、まあ、その一部屋なくした和室にちょっとまあ床の間がついてましたんで、
はい、
それだけはあの、まあ、やっぱり残しましょうということで移設ということで、あの残った方の和室にそれを移したんですが、でそこの、まあ、8畳間、まあ、10畳近いスペースがポコッとこう空きましたからね、
はい、
そこからやっぱり風とか光が十分にこう入るようになった
あ
ということなんです。
ぎっしぎちにもう全部部屋にしてっていうんじゃなくって、やっぱりそういう光風が入ってくるようなスペースを作るっていうのは大事ですね。
で、まあ、あのお子さんがその後一人生まれたんですけども、
はい、
まあ、2階の部分は全く触りませんでしたのでね、あの部屋数としても全然問題なかったということです。で、まあ、当然その減築という、まあ、ちょっと聞き慣れないことだけじゃなくって、まあ、一般的なそのキッチンのこととかお風呂とかトイレとか、うん、そういう若い方が使えるようにちゃんと直して、で、まあ、もちろん一番大事なその構造的なチェックを、まあ、しましたね、
うんうん、
それからまあ断熱をしてバリアフリーもしたというふうな、うん、まあ、あのまあトータルな中での建築というちょっと変わったケースです。
なんか気になったのは、はい、どんな家でもできるのかっていうことと、
はい、
あの増築の時にはね、なんか申請とか必ずしないといけないよとかっていうのを教えてもらったんですけれど、はいはい、なんか気をつけなければならないことっていうのは。
そうですね、は
い、
あの基本的には減らす部分っていうのはやっぱり1階の部分が原則です、
はい
はい、だから2階のまあ、2階を取ってほしい。これはね、まあ、考え方としたら最近そのお年寄りが増えて2階にはちょっと上がったことないんです言うて、ね、荷物山ほど入ってて、
そうそうそう、よく聞きますよね。
もったいないことになってるんで考え方としては悪くないんですけれども、やっぱり2階を取るというのは屋根をまた新しく作らなきゃいけませんよね、
うん、
結構まあこれは大変な工事なんですよ。で、まあ、やってはいけないのはその2階建ての部分の1階を取ってしまう。
2階建ての部分の1階を取ってしまう。
例えば車庫にしたいとかね、
ああそういう
車のケースが割と多いんじゃないかと思うんですけども、
う
んうん、そういうのはその構造的にものすごく危険なので、
うん、
あのそれはもう絶対やめていただきたい。
やめる方がいいと、
まあ、とにかく家っていうのはその全体のバランス、構造的なバランスで持ってるもんですから、まあ、とにかく建築士にきちっとこう相談をしてやっていくっていうのがすごく大事だと思います、
うん、
はい、それとまあその、はい、届けの話がありましたけれども、
はいはい、
これもね結構まあちょっと落とし穴がありまして、
はい、
例えば10平米減らしたから1平米増やしてちょっと物置作ろうとか、お便所作ろうとか、
うん、
そうなんか良さそうに見えるんですけれども、
差し引きしたらまだ少ない、
9平米減ってますやんと、
うんうん、
これ増築なってないでしょうということなんですが、一旦こうバラしてしまうとそこに建てたものはまあ新築というか増築という扱いになるケースもあるんですよね。
あ ということはこれいけないですね、
いけないです。だからこれはちょっとすごく危ないんで気をつけていただきたいということです、うん、はい、
なるほど、分かりました、
はい。でまあ、とにかく広い住宅というのは、まあ、いろんな意味でお金も、メンテもかかりますから、
うん、
まあ、コンパクトにこう暮らすということで、まあ、そういうような考え方もあるんじゃないかなということでお話をさせていただいたんですが、
はいはい、次回は社会資産としてのリフォームについてお話を伺います。
はい、本日は、建築という、リフォームの手法についてお話ししました、それではそろそろお別れの時間となりました、次回の放送は京都女子大学の井上恵理子先生をゲストに、まあ、今日のお話につながるような、まあ、空き家調査のお話なんかについて、話していただく予定です、どうぞお楽しみに、上原さん本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、
それでは皆さん、さようなら。